主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年4月26日、死の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を鎮め、主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日になっても、どうぞあなたが中心となり、礼と誠をもって礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集いないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主をお迎えいただいてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになる方はどうぞご自由にお立ちください、心から共に主に賛美していきたいと思います。
新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの褒めよ、主を褒めよ、喜びの声を上げて、主を褒めよ、主を褒めよ、終わり。
ハレルヤ。
スに栄光あれ、イエスよ愛しよ、イエスよ愛しよ、あなたは我が望み、ホザナ人たかき、イエスに栄光あれ、イエスに栄光あれ。
教会のその棚の中に私は導いて働いていることを覚えなさいと主はされます。霊と誠をもって主を見たい礼拝を捧げていきなさい。霊と誠をもって真実に主を礼拝していきなさいと主はされます。その礼拝の棚の中で力ある御業を表していこうと主はされます。私はその勝利から勝利をもってあなた方を導いていこう。その中心に主を礼拝することを、主を喜ぶことを第一としていきなさいと主はされます。その他の中で私はあなた方に力を与え、あなた方一人一人の霊を聖霊によって満たしていこうと主はされます。
恐れないで一歩踏み出していきなさいと主はされます。私はついにあなたに語ったゆえに、その約束のゆえに、あなたが一歩踏み出していくとき、私がことをなそうと主はされます。そのときあなたの思いを超えた神の栄光が、神の御業が、 あなたの人生のうちに、あなたの関わっている者たちのうちに表されていくと称されます。
このあなた方 の、 この今までの事柄も、またこれからの事柄も、確かに全てのことを働かせて益としていこうと称されます。しかし それゆえにあなた方は徹底したその信仰の対応を成し続けていきなさいと称されます。いつも喜び、絶えず祈り、全てのことについて感謝することをさらに成し続けていきなさい。またあやふやだったものは修正をし、しっかりとその底に立っていきなさいと称されます。その時、確かにあなた方の人生のうちに、この神の計画と祝福が表されていくのを見ると称されます。私はあなた方を証人として豊かに持ち、また使わせていこう。あなた方自身に、このあなた方自身のうちに、この神の祝福がさらに現れるように、大胆にこの主の前に出て求めていきなさいと称されます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。
主の御前で喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。苦しい時、悲しい時、主に感謝の歌捧げよう。主は全てを益に変えて栄光を表される。どんな時も喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。涙拭いて踊りを持って、主を喜ぼう、主を喜ぼう、主を喜ぼう。
愛する天皇様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美に豊かに備わってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続く今日のこの礼拝を、あなたが御臨在をもって、またさらに神様の祝福をもって導いてください。この祈りをイエスキリストのみんなによってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちしたいと思います。4月29日、後藤で集会が行われます。御心の方々が集い、御心の集会を持つことができますように。また5月の5日、全国ゴスペルグループコンテスト九州予選と長崎カリスマ聖会が行われます。祝福のうちに行われますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は、前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく 地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。ね、はい、それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と血を預かる聖餐式を行います。
イエス・キリストの御名をおめでとうございます。おはようございます。主の御体と血を預かる聖餐式の時を行いたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐を受けるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めいたします。また他の教会の方でもイエス様を信じていらっしゃる方は共に聖餐に預かっておきたいと思います。オンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方はぜひ聖餐に預かってください。またご用意のない方はこれからぜひ聖餐のご用意されて聖餐に預かることをお勧めします。教会の恵みに預かりますので、ぜひ聖餐に預かっていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。天のお父様、聖餐式の時はありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人与えください。オンライン礼拝で準備されているパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今一人一人に加えても量を注ぎください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様の心を探っていただいて、加えても時をお持ちしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと塩をお配りいたしますので、お受け取りになって待ち合っておきたいと思います。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。天のお父様、聖さんの恵みに預かることができたことをありがとうございます。イエス様の十字架によって罪許され、義とされ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みをありがとうございます。この週もその恵みの中で、主の御心に従って、主の心を心の中を歩みながら、神様が用意されている勝利と祝福を見ていくことができるように、主の御業を恐るべきものを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖さんによって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖さんの恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。 この献金の時を捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは特別賛美の時を申したいと思います。本日の特別賛美はオーケストラ&クワイアの皆さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。リーダーの顔姉妹、オンラインで見てくださっていることと思いますので、メンバーの成長の後期待しないで見守ってください。まだ練習始めたばかりの曲なんですけれど、メシアを心から賛美します。
はい、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。川村姉妹の果たされる役割はまだまだたくさんありそうです。それでは、本日の、聖書朗読に移りたいと思います。本日の、メッセージ箇所は新約聖書マルコの福音書2章の1節から12節新約聖書マルコの福音書2章の1節から12節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の66ページ第2版をお持ちの方は新約聖書の60ページです。マルコの福音書2章の1節から12節お読みいたします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエスキリストの御名をおはようございます。今日はマルコの2章のところからですね、学んでいきたいというふうに思っています。4人の信仰、あるいは5人の信仰を通して神が働かれたんですけれども、そのことについて今日は少し学んでいきたいというふうに思っています。それではセミの時をお持ちしたいというふうに思います。お立ちになる方はどうぞお立ちくださって、共に心から賛美をしていただきます。新しい詩編に もうそろそろチャレンジしようと思うんですけど、もうちょっと我慢してください。詩編53編ですね。これはすごくいい曲なんで、はい、それでは詩編53編からいきたいというふうに思います。大丈夫ですかね。はい、それじゃあよろしくお願いします。
天から人の 美しいと思えること、この風
縛られていてはいけません。私は律法によってあなたを縛る神ではなく、恵みによってあなたを自由にする神であると称されます。私が与える恵みによって、御霊によってあなたは自由になりなさい。安心しなさい。あなたにはできる。今できないからといって落ち込んではいけません。ダメだからといって落胆してはいけません。あなたにはできる。私の恵みがあなたを満たし、私の霊があなたを追うとき、あなたは今までできなかったことができるようになり、越えれなかった壁を越えれるようになっていきます。愛する子よ、信じなさい。そして御霊に従っていきなさい。私があなたの不可能の壁を突き破り可能にしていこう。あなたにはできる。安心しなさい。私があなたと共にいて、あなたを導いていくと主は仰せられます。
教会は一切のものを一切のものによって満たす方が満ち満ちておられるところであることを覚えなさいと主は言われます。あなたはここにいるだけで癒され、ここにいるだけで恵みを受け、いるだけで祝福を受けると主は言われます。この恵みを受けなさいと主は言われます。
私の霊はあなたのうちに注がれている。私の恵みはあなたに豊かに注がれている。ないものを数えるのではなく、あなたのうちに与えられている祝福と恵みを丁寧に感謝していきなさい。その時あなたの内側に喜びが返ってくる。そしてあなたは私の豊かな御手をさらに見ていくであろうと主は仰せられます。もう一度語ろう。律法によって縛られるのではなく、御霊によって自由になりなさい。御言葉を通して真理を知り自由になりなさい。真理はあなた方を自由にし、御霊のあるところには自由があると主は仰せられます。
このオンラインの方々一人一人に至るまで、この恵みは満ちていると主は言われます。 御神の教会の一部として礼拝を捧げていきなさい。この教会の恵みを受けなさいと主は言われます。
オンラインの集会がこれから各地で持たれていき、オンラインの人々との交わりが与えられていく、その中で私の救いがさらに広がり現れていくと主は仰せられます。50番、あなたの御業。聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。三位一体の誠の神様が今日も豊かにここに臨まれて、お一人お一人に触れ語り稲妻なしとあることをありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。また今日伝えたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々を感謝いたします。あなたはすでに神の使命の浅い教会で牧歌しとれる40万を超える主の民をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊様が御言葉を通して豊かに語り、御言葉をもって私の信仰を育んでくださって、どうぞあなたはこの年を伝えている主の御業を、恐るべきものを共に豊かに見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の心も広げてあります。主を語ってください。この時必要な上からの知恵と識と礼を盾を持って聖霊がご自由にお語りください。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレリア。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目の終えた主に期待しながら言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。先週ですね、先週話したと思うんですけども、大村の話をしたと思うんですけども、ま、あの火曜日の日に、先週の火曜日の日に大村に行ってまいりまして、ジョイ牧師が住んでいる諏訪2丁目のですね、仕切っているご婦人とですね、それからジョイ牧師のすぐ家の前に住んでいる方なんですけども、調和地変わるんですけれども、まああのジョイ牧師があまり得意ではないご婦人ですね、その2人が約束通り来られました。でなんか前のご婦人はですね、その日はずっとなんかあんまり電気がついてなかったみたいで、いらっしゃらないんじゃないかと言ってですね、ジョイ牧師はだから来れないんじゃないかと言ってですね、まあ、ずっと言っておられたんですけども、ちゃんと時間通りに、てか時間ちょっと早めにお二人揃って来られまして、集会を持たれたんですね。で非常に祝福された集会だったんですね。で、まあ、一応説教を準備していったんですけれども、こちらからですね、昼島原があったので、久江牧師と、それから 石田さんの運転で3人で行って、そのまま大村に行ったので、まあ、3人行ったんですけれども、全部で8人か9人かな、の集会になったんですね。9人ですね。お父様は最後できたから、まあ、最初8人、最後9人になったんですけれども、集会がしたんですけれども、すごい良かったんですね。で、メッセージの時に用意していた席があったんですけれども、神様に示されまして、天国の話を最初にしたんですね。死について。普通死は一般的に、もう二人ともね、77歳と70代の方で、ご高齢なんですけれども、どちらもご主人はもうね、召されてらっしゃるんですけれども、で、まあ、ちょっと、促しがあったんで天国の話をして、で、ご年配で手に召される方もいれば、若くして手に召される方もいるって話をして、でも、本当に天国があるって話をしたんです。そしたらですね、えらく聞き取られたね。それから癒しの話もしたんですけども、後で聞いたらですね、二人のうちのお一人の方はですね、非常に若くして息子さんを亡くしてるんですね。で、まあ、お仕事の時に交通事故にあって、亡くなってたということで、全然知らなかったんですよ。で、なんかそれですごく聞き取られたんだと思うんですね。それで、二人ともすごく感動されまして、その仕切ってる方の方はですね、すごく最後、まあ、先に私たちは時間があれなので、まあ、帰ってきたんですけれども、その方が帰られるときですね、言われたそうですね、いやー、惚れたよとか言ってですね、って言われたそうですね、気に入ったってことですね、本当に良かったということで、5月はちょっと予定がいっぱいあるから、約束はできないけれども、もし空いたら来るし、6月は必ず来るから、早めに教えてほしいって言われたそうですね。もう一人の方も、何かこう、すごく分かったらしくて、まあ、いわゆる、いろんなことをお話しされる方だそうですけれども、すごく良かったみたいで、あちこちに行っていいとか言ってですね、言ってらっしゃるらしくてですね、次の週間の時には、どなたか来るんじゃないかって、ね、言っておりまして、昨日、ジョイ牧師がちょうどコンサートに来られたんですけども、えらく喜んで感動しておられました。で、本当に神様は、なんかびっくりするって言っておりましたよね。絶対自分なら誘わなかったり、そういう人たちを導いてこられて、しかも、本当に触れておられたって言ってね、まさに奇跡だって言って驚いておられましたけれども、まあ、ジョイボクスは小さい頃から知ってる方なんですね。ジョイボクスは小さい時から知ってる方だから、ね、すごいなと思うんですけども、まあ、そういう方々が触れられて、嬉しいなと思うのは、まあ、田舎の方って怒られるかもしれませんけれども、まあ、田舎の方の、もう本当に小さい時から、知っておられる、ずっとそこに、まあ、いらっしゃる、本当に地の人、そして、まあ、うんと砕いて方をしたら、その土地のおばちゃんですよね。そういう方が本当にイエス様を信じて変わっていくっていうことは、これこそ本当にリバイバルだと思うんですよね。そういうところに浸透していくっていうのはね。で、なんか今そのことが、神様の手によってゆっくりだけど始まってきたぞっていうことを感じるんですね。だから、何か起こってきてるなってことを思います。それと、今週はですね、今週の水曜日29日、以前の天皇の誕生日で、今は緑の日かな、なんか変わりましたけど、29日の日に、五島に行くことになりました。で、朝から行ってその日のうちに帰ってまいります。で、安く行く方法を見つけまして、フェリーで行く船に車に乗らないで人だけ乗ると安く行ける行きも帰りも時間かかるんですよね、すごくね。それで行って帰ってこられます。で、もちろん一緒に行く方でね、余裕がある方は帰りはジェットフェリーで帰ってくると早く帰ってこられますので、それでいいかと思うんですけれども、一応信義先生がですね、自分のところでやってほしいということで、まあ、いいですよということで10人ぐらい入れるということなんで、今回はずっとやることが別として、今回はそこでやることになりまして、まあ、8時過ぎに出て11時過ぎに向こうに行って、で、お昼から集会をしてですね、で、まあ、4時ぐらいには帰ってきて、4時過ぎかな、こっち8時に着くんですけどね、帰りの船はいくつかのなんか島を経営してくるみたいなんで、8時ぐらいに着くんですけれども、まあ、しかしそういう感じで行ってきますので、ぜひ皆さん覚えてお祈りください。後藤は以前1回ね、賛美隊が行ったんですけども、今回集会が持たれるということで、どうせこれは定期的に毎月できると思いますので、いよいよ新しいことの信仰の踏み出しが始まりましたので、ね、ぜひね、皆さん覚えてお祈ってほしいというふうに思います。まあ、その分ですね、いろんな形ですごい祝福が来るんだけども、まあ、我々がよくアタックと言うんですけども、霊的な攻撃や戦いも来ていると思います。だからぜひ、ね、備えて祈っておいてほしいというふうに思います。確か5月はカトリック教会はロダリオ月間ですよね。違いましたっけね。確かそうですよね。だから世界中のカトリックが、長崎のカトリックがですね、みんなロダリオの祈りをしごくする時なんで、霊的にはちょっと厳しい月になりますので、しっかりですね、祈っておいてほしいというふうに思います。 さて、それで聖書の方に戻っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の2章を開きました。1節からですね、こちらにも出ますけれども、1節から、お読みしますね。聖書の方は66ページ、一つ前の方は60ページですけれども、数日経って、これは先週お話ししたことがあってから、ツアラトの人が癒されて、数日経って、イエスがカペナウムにまた来られると、家に割れることが知らだったと。カペナウムっていうのは、イエス様の拠点です。宣教のね、ガリラヤに。カペナウムっていうのは言語ではカフナフムと言いまして、慰めの村って意味です。慰めの村っていう名前の、まあ、村っていうか町というか、そこをイエス様が働きの拠点とされたんですね。で、家っていうのはおそらくペテロの姑さんの家だと思われますね。その家に、まあ、おられたんですね。そしたらそれがみんなにして渡ったんで、当時イエス様はすごく人気があって、もうたくさんの人が集まっていたのが2節。それで多くの人が集まったため、特殊のところまで隙間もないほどになったと。もう家中に人が溢れたとね。まあ、大村で集会が始まりますし、ごとでも始まりますけども、たくさん人が集まってね、そのうち家に入れなくなってどっかを帰れるってね。実は勝手そういうことがあったんですね。例えば、熊本は月1回で行って、1回じゃ足りないということで、その1回の昼と夜やるようになって、月2回になって、毎週になって、で、ある方のお宅でやってたんだけど、結構人が来るので、公民館を帰ろうということで公民館に帰れたんですね。まあ、60名ぐらい、救われてまいりました。ね、それからあと、鹿児島も一番多い時はね、70名近く行ったんですね。で、それから、大分も40名ぐらいいましたし、北九州も2、30いたと思うんですね、聖火の時に。だから、家庭集会から始まって、ぐわっと増えていったということはあるんですね。本当にそれがね、この時あった、エス様がいたら、人はいっぱい溢れてた。再びそういうことがこれから、精霊の力によってね、始まってくると思いますので、ね、期待していただきたいと思います。それで、この人たちは、この人たちに、ね、集まった人たちに、イエス様は、御言葉を話しておられたって書いてある。もちろんこれは、イエス様だから、まだ新約聖書できてないから、旧約聖書なんですけども、旧聖書である神の言葉を話したんですね、イエス様はね。で、そうすると皆さん、教会もね、別に聖書を暗記してね、それを全部言うってことじゃないんですけども、私たちの会話が、御言葉に沿ったものとなりますように。ね。ということで、教会に来てですね、噂話作り話に花を咲かせないように。お互いの、本当にお互いのことはね、噂話じゃなくて、本当に心配をして、あの人病気だよ、じゃあ一緒に乗ろうとかですね。あの人こういう困難があるから神様を助けあるようにも、ね、祈りましょうっていうのは全然いいと思うんですね。でも本当に御言葉に沿った、まあ、何でしょうかね、話がなされていくときね、教会というのは本当に祝福されていくんですね。この時も御言葉がなされてたんですね。そして、ね、その時にさ、今日このテーマです。今日のテーマですね。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて妹に連れてこられたと。まあ後で床を取り上げてって書いてあるから床に寝かせられて、いわゆる担架を運びたいに4人の人が、こう、その担架を持って、床を持ってやってきたんだと思うんですね。まあ、とことこと来たのかもしれませんけども、やってきたんですよね。そして、その人を担いでやってこられたんですね。で、身元に来たと。で、人気があって、もう人が溢れているところに来たんだから、当然、近づけないわけですね。群衆のためにいっぱい人がいるから、イエスに近づくことができなかった。で、これで諦めなかったんですね。普通それで、ああ、もうダメだとかね、仕方がないわって諦めるんじゃなくて、その人々は、まあ、4人、中部の人いたら5人になりますけど、の人はどうしたかというと、その人々は、イエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろしたと。イエス様のいるあたり、こう、屋上でしょうね、上に登って、ね、まあ、平屋だったんですね、屋根を剥がして、そのイエス様のいるあたり、屋根剥がして、ね、でそのエス様をちょうど前に、エス様を前のうちにこう、ふわっと吊り下ろしたんですね。すごいですね、これね。ただこの時に屋根を剥がした時に日本の家を考えたらね、大変なことになりまして、この後リフォームどうしてくれるんだって、これになりますけども、当時のちょっと家は違うんですね。一応ね、これチェーン式バイブルに書いてありますけどね、ちょっとこれは参考に読みますね。パレスチナの家は当時ですよ、普通一部屋であり、毎年秋、雨季、雨の降る時ね、雨季の来る前に、屋根を修理した。屋根は簡単な作りで木材の梁の上に木の枝を渡し、むしろなどの敷物を敷き、その上に土を持って踏み固めただけである。したがって容易に、まあ、簡単に剥がし穴を開けることができた。逆に言えば簡単にまたこう元に戻すこともできたわけですね。ね。で、それとあと床に乗せてきたって言いますけども、床は貧乏な人の藁布団の家。 屋根はおそらく外から登れる階段があったと、ね、おそらく。そしてそこに登ってそこを穴を開けたんだと。だからそんな大変なことで、大変じゃないことはないと思う。だけども、難しくうまかったんだと思うんですね。それと穴を開けても後でまたすぐできたんでしょうね。ただね、だからといってね、この人たちにとってはまあ他人って言った言葉はあれだけども、全く他人の人の屋根の上に登ってね、いくらすぐ修復できると言っても、穴開けてエッサモンドに押すっていうのは、普通で言ったらずうずうしいというかすごいですよね。でもなんでそこまでしたかというと、これは二つある。いつもように。一つは、どうしてもこの中部の人を治してほしかった。あるいは治ってほしかった。本人がそれを願ってたと思いますし、この4人もどうしても彼が治ることを願っていた。それは一つ。で、イエス様のところに連れ戻せば、必ずイエス様を治してくれると信じていた。治りたいということと、イエス様を治せるっていう、この二つがあったと思うんですね。だから、その次のところに、これ石田さんが記録したんですけども、イエスは彼らの信仰を見てってね、この信仰を見てですね、ね石田さんのメッセージであります。ね、信仰を見て、だから、この4人がそれを下ろしたの姿を、イエス様は避難したのを見て、信仰と見なさった。信仰を見て、中部の人にこういうあなたの罪をされたと言われて、まあ、これちょっと後で話しますね。さて、ここでね、だから、4人の人は連れてったんだけど、ちょっと面白いな。彼らって何人でしょう？ 4 人なのか、中部の人も含めて5人なのか。書いてないからわからないんですよ。つまり、中部の人も治りたいし、治せるって信じて、4人の人にお願いしてですね、まあ、長崎ですね、石田さん、小川さんね、それから村川さん、それから、俊也君と言ってですね、すいません、連れてって、そしたら治るからって言って、その、私が頼んで、ね、4人の人にお願いして行った場合は、私がきっと治ると信じてるから、5人の信仰になります。ただ、逆でですね、私はですね、落ち込んでね、あ、もうダメだと思ってる時にですね、石田さんがですね、黄色く塗れば信仰は入るんですと、ね、大丈夫ですよってですね、私言ってですね、それでですね、いつも兄弟仲良くしている、村川さんに一緒に行きましょうって言ってですね、で、小川さん仲間だろって言ってですね、俊也牧師よろしくお願いしますって、4人でですね、担いで行ってくれたらですね、これは私の信仰じゃないですね。4人の信仰ですね。ってことがあります？私はもう諦めてがっかりしてるんだけど、4人が、いや、きっとなるからって連れて行ったとかなんです。で、どちらかわかりません、書いてないから。で、私若い頃はね、変な言い方、何か私の場合ですよ、別に。なんか、4人の信仰で、この人あんましょうがなかったんじゃと思ったけど、最近は、なんかこの人も信仰持ってたんじゃないかなっていう気がするんです。わかりません、天国行っていかないと。ただ今日は神様の導きは、最近の私じゃなくて、この人が信仰がなかったとしても考えてほしいんですね。持ってたかもしれませんよ。わかりますか？ただ、今日お話したいことは、この人が仮に信仰がなかったとしても、4人が本当に、イエス様と言っていけばきっと治るし、この人を治してあげたい、イエス様なら治してくれるって信じて連れてったと思うんですよね。まあ、本人も持ってたかもしれないけど、持ってなかったとしても4人は持ってて連れてたわけですね。で、屋根の上まで上がって、わざわざ瓦を、天井を剥がしたわけですね。簡単だとはいえ、やっぱり特別にそこまでやるってのは、やっぱり他の人してないんだから、特別だと思うんですね。そうしてまでどうしても治してあげたい。いや、きっと治してくれると信じたわけですね。で、実際この後治るんです。で、今日一つ目の大事なメッセージはね、本人が、その人が諦めたとしても、ダメだと思っても、この4人の信仰を通してイエス様は、奇跡と癒しをなされたってことがわかるんですよ。繰り返しますよ。もしかしたらこの人も信仰を持ったかもしれませんけど、今日は導きがそうだからそう話しますね。で、あなたの前にも、本人が諦めていたり、もう無理だと思っていても、もしあなたとお互いがね、教会の人が何人かがね、いや、きっとイエス様は治してくれる、助けてくれると信じて、その人を連れてくる、あるいはその人のために神に向かって祈るときに、神様はその人に手を伸ばされないわけがないでしょ。そうなんですよね。でもしあなたが諦めたとしても、あなたの前で教会の誰かが、いや、大丈夫だよって言ってね、いや、大丈夫だよって信じて、ね、あなたを連れてくる、あるいはあなたのために真剣に神に乗るときに、神様があなたの人生に奇跡を行うことは、十分起こり得るんですね。で、ここなんですね。つまり、本人が諦めても、ダメだと思っても、神様は、誰かがそれを本当に願ったり、そのために行動を起こすときに奇跡をなされるんですね。でね、今日はね、これはね、一番ポイントのメッセージなんです。で、昨日、ラジオの放送がありまして、聞いてくださっている方いると思います。ありがとうございます。ぜひね、先週はね、昨日じゃなくて、その前の週は、 ドクターの信吉先生が話をして、すごい感動的ですので、ダウンロードしてきますので、ぜひ聞いてみてください。彼の人生を40分間と40分ぐらい話してますけど、ちょっと劇的なアメリカで使われた話で、いろいろ話してくださっています。で、昨日はね、このキャサリン・グルマンの私は奇跡を信じるという本を今読んでるんですね。で、これですね、いつも私読んでるんですけど、昨日は妻に読んでもらった。で、私読んでる時ですね、妻が疲れてるのが途中でね、うつらうつらすることがあってね、こんな感動的な本読んでるのにと思って、私はね思ったんですけども、昨日妻に読んでもらったら、今度私がうつらうつらしてですね、最初の方ですね、ところが途中で癒しの場面に来るとね、さすがに目が覚めるっていうかね、なんかもう感動しましたよね。パチッと目が覚めて感動して、なんか涙が出てましたね。で、ちょっと今日これね、今日の席と関係するんです。で、昨日だとか、そのビル・コンウェイさんって言って、まあ、戦争の時に、銃撃を受けて銃弾を浴びせられて、腰に命中して軟骨神経筋肉に裂傷が与えられて、彼の体を右から入って左に貫通して、まあ、そういうね、その受けた弾みに駒のように宙に舞ったかと思うと、したたか地面に叩つけられたって、そういう経験を持っていた。そしても身動きできなくなったんだけど、なんとアメリカ兵が来て助かったと思ったら、アメリカ人ですよ、ドイツ兵が来てね、殺されると思ったら、奇跡的に当時ドイツ兵は捕虜じゃなくて殺したんですけど、捕虜にされたんですね。で、その後ドイツが負けて、そのままロシアに今度は連れて行かれて、ね、かなりひどいところをね、よく生きていたなっていうぐらい大変なところを通されたんですけれども、それも割愛します、ね、その後ですね、彼は、戻ってくるわけですね。でもその時にはもうすごい状況だったみたいですね。彼が半死半生で米国にたどり着いた時、83キロあった体重は40キロになっていました。こういう感じですね。で、写真を調べた結果、銃弾の通った経路を説明しながらね、いろいろ説明してくださったんですけど、すごい状況だったんですね。で、それから手術を何回もしたんですけれども、両足と背骨が関節炎を起こし、背中の痛みはもう激痛ですね、特にひどくなりましたと。ところが奥さんと幼い子供のスーダンという子がいるんですね。奥さんセルマって言うんですよ、ね。で、一方自分は事実上も働けないで、絶望寸前だったということですね。横になる、立つのどれも背骨に痛烈な痛みを起こすのでできない、そんな状況だったと。で、また入院してやった時は関節炎だけじゃなくて椎間板、ね、これ椎間炎板の具合が悪いって言われたんですね。で、ちょっと手術をしても確約がないという状況だったということですね。で、次に立つことも厳しくなったみたいです。腕を上げただけでも痛みが走り、体を曲げたりひねったりは全然できなくなりました。もう何回やっても車の運転はできませんでしたが、今度は這うようにしなければ車に乗り込むことすらできません。ドアから入ろうとしても十分には頭が上げられないの、下げられないのです、ね、彼は右側だけでは全然立てず、一時に 2,3 分以上は直立の姿勢では折れなくてすぐ横になると、ね、まあ、こういう状況になってしまったんですね。で、7月になって、まあ、ウェストバージニア州クラスバーグの福音軍人病院に入れられて、5週間仰向けに寝たきりでした。その期間の終わり頃、成功は保証できないが、手術を行うしか他に道はないって告げられて、ビルって言うんですけど、ビルはこの頃になると、自分の痛みを軽減してくれ、もう一度遥かだけになるなら、何でもどんなチャンスでも試してみたいって気持ちになって、まあ、手術を受けることにした。でもその手術を受ける前に、家の用事など片付けるために、手術予定の日まで30日間外出許可をもらって家族と一緒に過ごすというか家に帰ることになったと。で、添え木が与えられました。で、どんなことがあってもこの添え木 は外しちゃいけないって医者から言われて帰ってきたんです。彼の体型は普通より20センチもずれていて、これでしっかり固定しておかないとまるで背骨がないかのように倒れてしまうというのでした。家ではほとんど横になったままで、一時に 2,3 分以上は歩かないよ、とりわけ車は差し替えるようにと厳重に注意されたと。手術する前に家でひとときを過ごそうと帰宅したビルはそういった状況だった。でも本当に大変だったそうですね。で、奥さんの苦労はすごかったんだけど、ここでですね、奥さんクリスチャンなんです。で、ご主人もクリスチャンなんだけど、奥さんはキャサリン・グルマンの集会に毎月行ってて、ラジオも聞いていて、きっと神様は夫を治してくれると信じてた。だ、夫の方はクリスチャンではあったけど、当時のアメリカの普通のクリスチャンで、それ癒していることを信じてなかった。だから普通のクリスチャンだけど、まあ、そういうことはないと思ってた。奥さんはそのキャサリン・グルマン集会に行こうとかラジオ行こうって言うんだけど、いやもういいよって言って聞いてくれなかった。そういう状況だったんですね。 ところがある日の朝ですね、まあ、これ書いてます1956年9月9日って書いてますね、もうあと1週間で外出かけて病院に戻らなきゃいけないって時に、すごく親しかったと友人がいる彼の、その友人がなんと日曜日の朝4時に、ね、やってきたんですね。でなぜかというとですね、書いてますね、友人がやってきて、でその友人は何回も重ね車の集会に行っていて、きっと神様はこのビルを直してくれると信じてたんだ、この友人も。で彼の家にやってきましたね、日曜日の朝夜明け前、ね、こんな早朝に訪ねるのは礼儀にかなわないことぐらい分かっていましたが、あえてそうしたというのはただ一つ目的が念頭にあったからです。それはビルがその気になろうがなるまいが、その日オハイオ州ヤングスタンのスタンボーホールで行われる集会にビルを連れていくということだったと。ところがね、皆さん、アメリカなのに3時間半かかる車で、すごい遠い距離ですよね。日本、ここから3時間半って言ったらどれくらい行けるかな、大分ぐらいまで、もっと行けるかな、大分ぐらいまでかな。で、向こうはもっとスピード出してね、あれだから、距離だけだったら鹿児島ぐらいまであるんじゃないかと思うんですけども、そんな離れてる集会なのに、彼は何としても連れていきたいと思ったんです。どうしてか。治ってほしかったし、きっと治してくださると信じてたんですね、様が。だから引っ張っていった。で、奥さんも信じてた。でも本人はその気じゃなかったんですね。本人は、こんなこと起こらないと思ったし、諦めていたんですね。でも、奥さんも、そして、その友人も、期待して信じてたんですよ。ここなんですね、皆さん。信じる人がいると、諦めないで信じる人がいると、奇跡が起こるんですね。で、早朝ということでね、早すぎたんだけど、実はビルは一睡もできなかった、苦しみのあまり。ね、明け方まで。だからちゃんと起きてたんです。で、行ったらね、クルージャーが訪ねてきてくれたから、楽しくて話をしたの。ところが、この友人が、そこまで行こうって言ったので、どうしたかと言ったらですね、いや、それはちょっとって言ったんだけど、書いてありますね、集会に出かけたのね、親友なのであるって言うんですけど、入ってきた彼の姿を見てビルは喜びましたが、集会に出かける話だけはどうにもいただけませんでしたと。ね。いつも自分なりに祈っていましたが、それほどのクリスチャンでもなく、自分が癒されるだろうといった信仰などはまずありませんでしたと、ビルは言ってるんですね。しかも、ヤングスタウンまでは車で3時間かかりますし、そうまでしなくても、こちらは十分に痛い思いをしているのだから、といったことしか頭にはなかったと。そりゃそうですね、3時間行ったら、痛いですよね。ところが、その友達がどうしても、というわけですね。それで、ね、粘り強く、この友達は粘り強く、神の癒しからを全面的に信じてビルを説得したので、ビルはあまり気が進まぬまま行くことになりました。仕方がないや、もうそこまで言うようになったんですよね。でも連れて行ったんですよ。ね、それで奥さんも本当は痛かったけど、奥さん体調が作れなかった。どうした ?10 歳の娘と一緒に断食して祈ったんです。誰の強制でもありません。きっと神様が今日この人に奇跡をなさると期待して、残って、でも、そう、10歳の娘と一緒に断食をして、夫のために、お父さんのために、二人は祈るんです、真剣に。それで、友人はそれを彼を連れていくんですね。で、やっぱりね、その3時間半は相当きつかったみたいですね。ね、奥さんのセールマは、ちょうどこの時加減が悪く、行きたいのはやまやまでしたが、彼らと同行しませんでした。それで10歳になるスーダン、娘ですね、一緒に家に残り、二人で心を合わせて一日中断食して祈ることにしたのでしたって書いてますね。で、ものすごい大変だったんで、やっと着いた。集会の2時間前、どうしても早く着くかと。満杯になるから、2時間前から行って席を取るんですけども、その、会場が階段があるんですね。うちの教会と一緒。ね、この階段で来れない人何人かいるからね。で、ここ階段があるんですけども、それを見ながら、あの階段どうやって登るんだって思ったんですよ、ビルは。そういうことばかり考えた。で、2時間経って、その親友が彼を抱きかかえて、その階段をゆっくりと登ってくれた。ね。そしたらですね、入り口が開かれて、まあ、友人の親友のあるが、彼を担ぐようにして車から出して、ゆっくりと階段を登っていきました。7列目に席が2つ見つかって、とか4時間ある集会が4時間、町の長さも結構長いけど4時間ある、ね、それでびっくりして精霊が働くとね、そういうことが起こるんですね。でどうしようかと思った、ね、ところが、ね、彼はそればっかり考えたんだ。4時間もどうやって過ごすんだ、こんな苦しいなと思ってたら書いてあります。それが集会の中頃、まるで火の上にいるように電信が燃え出して激しい吐き気を感じましたとビルは言いますが、その時自分はどうなったのかを知りませんでした。しかし親友のある連れていた人、あるにはそれが分かっていて、彼がビルの方に目をやると、神の力がその体を突き抜けるのが見られました。そして2、3分経ってからにっこりしてきました。痛みはなくなったかい?ビルはびっくりしたような表情をして、 真っ青になった顔でただうなずきました。言うんですよ、さあ男子用の控室に行って君の添え木を外そう。友人は言ったんです。ビルはためらいましたが、深呼吸を一つしてこの友達について歩くと、実に12年ぶりに痛みが消えている。しかもしっかり歩ける。ビルは自分の身に起こったことに肝を潰さんばかりでしたが、どんなことがあっても外してはならぬという医師の警告があるだけに、添え木を取り外すという案にはどうしても危惧の念が捨てきれませんでした。それでもビルは親友の徹底した信仰に自分が恥ずかしくなると同時に気合をかけられて、八百屋に腰を下ろすと添え木を外し始め、こう独り言を言いました。主よ、一か八かやっています添え木が外されたが、ビルは以前なら倒れたところが今度は倒れませんでした。背骨が元通りになっているのはもう間違いありません。というのは、ちゃんとまっすぐに腰掛けられ、座っていても激痛や不快感はみじんだりしな感じなかったからです。奇跡がもたらされたのです。彼は威勢よく歩いてホールに戻ってきました。私、これキャサリン・グルマン、私がじっと眺めていると彼は顔を輝かして私の方に近づき、両手を高く上げると通路を一気に駆け下りてきました。そして体を思いのままに曲げたりひねったりしてみせ、高段の階段を駆け上がったり降りたり、痛む様子は全然見られません。次に以前は体重をかけられなかった右足一本で 2,3 分経ってみせた。普通の人でもしんどいですね、 2,3 分。この足は見事に全身の体重量を支えたではありませんかと。神の力によって完璧に、しかも瞬間的に癒されたビルですね、次のようにこう言ってるんですね。あれは、この癒しは私の信仰ではなくて友人の非常な信仰のおかげです。それに家で断食して祈ってくれた妻や幼い娘、またホールの中で全員のために祈っていた皆さんの信仰なんです。そこで分かったんですが、と新しく目を開かれたビルはこう言葉を継ぎます。私たちはめいめい他の人たちに対して大変な責任があるのですね。というのは、自分に何か起こるとき、それは私たち自身よりも周りにいる人たちのおかげだということがよくありますからと。でですね、家に帰って奥さんに話すのは待ちきれなくて、当時携帯がないから長距離電話をかけた。それで電話したら奥さんが最初に言った、あなた癒されたのねって、いきなり。そして、ああ確かに癒されたんだよという返事をしたら、それを聞くなり、スーダン奥さんと私はわっと泣き出して、ただもう嬉しくて泣き通しでしたと。電話で声を聞いた瞬間、泣いた人がもう一人いますね、小内美智子さん、ね、遭難した時にご主人が、あ俺俺、ね、あのごとごとあ青島ってところですけどね、あ俺俺って言ってね、俺俺詐欺じゃないかって言ってますけどね、あ俺俺って ね言った時に ね、まあ、早く帰ってきてよって言って思わず泣いたんですよね。一晩祈ってたら答えられてね。で皆さんですね、祈った人は投げるんです。祈った人はね、神がしてくださった技に触れられてね、神の愛と恵みに感動して泣けるんです。祈った人は、祈ってなくたって感動します、すごいな神様って。でもそのために祈った人はね、泣けるっていうかね、本当に備えを自分がね体験するんです。涙出ちゃうんですね。で皆さん、泣いてみたいと思いませんか。あなたの愛する人のために、本人が諦めてる人のために、もうダメだと思ってる人のために。ある方は今自分が諦めてる、私は諦めません、牧師として。必ずあなたの家族の中に、そしてあなたの人生の中に神様の手が伸びることを、私一人じゃなくて、一人はできませんけど、教会の人と一緒に諦めないで祈ります。だって今年はアドナイ西だから、取りなした時にヨシアは勝ったんだから、モーセが祈った時に、あれは新約的に言えば教会が祈った時に戦ったのはヨシアです。職場です、バイト先です、学校です、家庭です。ある方は家庭で戦ってるし、ある方は仕事で戦ってるし、ある人は、学校で戦ってる。みんな違う戦ってる場所は、ヨシアは戦ってる。ヨシアは勝ったのはモーセが手を挙げたからですね。でこの時4人の人がね、いいですか、もしかしたらこの人信じたかもしれませんけど、今日はねこう話しますけど、この人が諦めていても4人がきっと治るから行こうって、とか言ってね、ビルみたいなもんですよ。とにかく行こうって連れ出して4人が一生懸命帰ってきたら、もう人いっぱいでイエス様に近寄れない。そしたら、あそこから登れるって言ってこう上がって、イエス様この辺りかな、パパあこっちだって言ってこうね、屋根をこうやって、よしここだって、ブワーってイエス様前に下ろした。きっとイエス様の直してくれと信じてた。 本人ちょっと恥ずかしかったかもしれない。でもその時にイエス様信仰を見てまず罪の許しその時癒しを行ったんですね。いやですね、あのね、本当にイエス様に期待して信じる人がいたら奇跡は起こるんです。で、これで面白いことはね、ちょっと次に行きますけど、またもっと後で持ってきますけど、面白いことはですね、何かというとですね、あのイエス様はね、彼の信仰を見て、なんて言ったら、来よって言った。だから、この人に来よって言ってるんですね。来よってね、子供のようにこう親しみ込めて来よって言ってね、ね、あなたの罪は許されましたって言ったの。いきなり治れとか癒してないんですよ。ね、厨房を直してほしいから出てきたのに、罪は許されましたって言ったの。そしたらですね、それを聞いた立法学者はすぐにね、数人座っていて、6節、この中で理屈を言ったと。ね、なんて言ったかった、ね、この人はなぜあんなことを言うのか、神が、を汚していると。神を一人のほか誰が罪を許すことができようと。で、神を一人のほか誰が許すこと、罪を許すことができようは正しいんです。神様しか罪を許す権を持っていません。みんなお互い罪人だからね。でも、神を汚していったら間違いない。なぜかって言ったら、イエス様はまさに神の一人子で、神であったからです。つまり立法学者はイエス様が神の一人子であり神だということを知ってなかった、信じてなかった。だから汚してると言ったんで、神を一人しか確かに罪許せない。でイエス様は神様だから許しができたんですね。で面白いのはね、癒しの前にまず罪の許しを宣言したんです。許されてるよって。すごく大事です。なんか一番大事なのは救いなんです。でね、この本にね、あの面白いこと書いてあるんですね。あの彼はこの時から全く変わるんですね。そしてもう本当に家に帰った時はですね、車が家に着くのは今かと、二人で、ね、奥さんとセルマって、奥さんとスーダンという娘が待ってた。ようやく車が横付けになり、ビルが素早く降り立ちました。そして大股でリビングルームに入ってくると、低い足台に腰を下ろしました。おまけにとセルマはにっこりしました。ビルは夕方中、ずっと喋りっぱなしで、普段は喋る方ではないんですけれどと。近所の人が言うには彼はそれ以来よく話すようになったと。クリスチャンになるとよく話すようになるし明るくなるんですね。おしゃべりって意味じゃないですよ。ね、クワイアの責任者もそうですよね。以前はクール織り物してましたけど、最近は熱い人ですよね。それで何かというとですね、でね、この人はですね、本当に変わっちゃったんですね。で、こう書いてあるんですね。アメリカの人にですね、お医者さんに行ったらね、まさに名医だって言ってね、言うんですけども、まあいいですよ。6年経った時に彼が言ったの、神が癒されてからというものを、私は自分の名前以外は何もかも変わってしまいました。それにしても神に何がおできになるのか、それが分かるまで31年もかかってしまったのですかって書いてあるね。でそのあの日曜日にビルに起こったことは、単に体の癒しというよりははるかに重要だったと。何か、体の癒しはずっと優れた霊的な癒しに比べればあくまでも日常的なものです。神の力があなたの体に行き渡るとき、あなた個人を変え、あなたの違いに何かを起こさずにはおれません。こちらの方が比較にならなくない大きな奇跡なのです。これからは神のために生きることにしますとビルは言って、それから体も痩せたけど人生変わったんですね。で本当に聖霊に捉えられるとね、いいですか、永遠なる方は私の霊を許して作り変えちゃう。で当然その方はこの断定の体や肉体を天国に返すこと以外の理由の以外の時は癒してくださる。ですから天に返すは別ですよ。天に返すが一番素晴らしいから、それ以外の時は癒してくださる。問題だって解決できる。でも一番重要なことは全く違う、新しくして命をくださるってことなんですよ。でクリスチャンになると内側が全く変わってしまう、新しくね。でもちろん人間だから罪があるから戦いがあるんです。でも変えられていくってことなんですね。でそれが一番素晴らしいってことを言ってるんですね。イエス様は癒しをする前に罪が許されたとって言ったんですね。それ大事なことなんです。皆さんクリスチャンの人ね、あなたの罪は許されています、アーメンですよね。いや、そう信じて、頭で信じてるんじゃなくて本当に確信してますよね。そしたらもっとですね、明るく、もっと堂々とですね、もっと胸張って歩いてんじゃないですかね。いやクリスチャンってね、また悪いことしちゃったとかね、ああなんかね申し訳ないなとかねっていう、結構ねですね、で謙遜間違えてきてるんですよね。なんか控えめにして落ち込んで、本当にこんな罪人の私をすいませんすいませんって謙遜と思ってるけど、それ違いますよ。日本人は受難日と言いますけど、英語ではグッドフライデーなんですね。私はイエス様はグッドフライデーが喜ぶと思うんですよ。許されてるんですよ、もう許されてるんですよ。 解決してるんですよ。で、面白いのは許しだけじゃなくてね、復活があるから、ちょっと大事なので、ちょっと飛びますけども、許されただけじゃなくて、それに対して勝利が与えられてるんですね。で、クリスチャンっていうのは、昨日男子牧会でですね、説教した方面白いこと言いました。ヘブル語には未来完了形というのがあって、それがよく使われているということを話をしたんだけど、将来において完了するって。例えばどういうことだったら、ね、自分はできない。クリスチャンになってもそうは言ってもできないって思ってるでしょ。そうですよ。失敗します。我々は罪を犯しますよね。クリスチャンになって罪を犯したって、ね、落ち込む人よくいるんですけど、許されてるだけじゃなくて、どういうことだったら、あなたはそれが、例えば清められるようになる、できるようになるっていう、将来に対する約束の保証なんです。これすごいと思いませんか。なぜこういうかというとね、多くの人はクリスチャンになったらこう思うんです、聖書で。ああ、こうしちゃいけない。ああ、しちゃいけない。こうしなければならない。ああ、しなければならない。ああ、あの人を許さなければいけない。愛さなければならない。こんなこと言われても、うん、我慢、じっと我慢で許さなければならない。こんなこと言われても、うん、愛さなきゃいけない。もういつまでこの野郎って、ああ、とんでもない。すいません、神様、許さなきゃいけない。もうこんな野郎、まあでも愛さなきゃいけない。あ、また失敗しました、神様。ぐぐぐぐぐっと我慢して、我慢して、我慢して、我慢して、パチンと切れて、ガーッと言って、はっと切れて、はぁーって落ち込むんですね。私は経験したから言ってるんですよ。で、真面目な人ほどね、で見た目はなんかね、こう全然真面目そうになくても、実は心は真面目だったりするんですよ。クリスチャンになったら、やっぱり神様いるから。で、一生懸命頑張って戦って苦しむんですね。これは律法なんです。律法は罪を明らかにしてくれるけど、救わないんです。我々は律法を信じたんじゃないんですよ。律法を教えられなきゃいけません。それは罪がわからないから。でも、律法を教えられなきゃいけないけど、律法が救うんじゃないんです。福音が救うんです。福音とは何か。福音は、十字架によってキリストは許してくださったわけじゃなくて、復活したことによって聖霊をくださって、聖霊が私たちのうちに、自分は守れなかったこと、できなかったこと、許せなかった、愛せなかったのに、聖霊はあなたのうちで働いて、許せるようにしてくださる。愛せるようにしてくださるってことなんです。わかりやすく言えば、ね、律法は、シナイ山から語るんです。ね、こうしなければならない、ああしなければならない、こうしてはならない、ああしてはならないって律法は言うん。しかし、カルバリの側から、イエス・キリストは十字架で叫ぶんですね。ね、完了した、もうあなたは大丈夫。できるようになる。愛せるようになる。許せるようになる。聖書に書かれていることを必ず守れるようになる。守りなさいじゃない。守れるようになるっていう約束なんですよ。だから希望があるんですよ。だから福音なんですよ。ああ、きっと、ああ、私は許された。許されただけじゃない。神様は愛する力をくださるんだ。愛するしてくださるんだ。ああ、できない。ああ、そうか。今はできないけど。またもっとできるようになるんだなってこう期待して信じることがある。これは信仰なんですよ。で、具体的にはね、聖霊がしてくださるから聖霊と共に歩けばいいんです。聖霊に従っていくとどんどんそれが成就していくんですけども、で、ある方はね、立法に来てるんです。で、立法に来るとクリスチャンはね、大変だから。だってこれはもう宗教学的に倫理学的に聖書ほど高い規律はないんです。これはノンクリスチャンも認めます。倫理学的に宗教学的に聖書ほど高い規律はない。聖書で裁けない人はいませんよ。もう聖書を守ろうと思ったら皆さん自殺するしかない。ダダイ王様もそうなんだから、ね、キリストになろうとして最後は死んで、ね、明治の文豪とかみんな聖書を枕元に死んでますよね。すごく聖書になるのに間違ってない。信仰じゃないんですよ。立法なんですよ。キリストになろうってなれっこないですよ。聖書を守れっこないですよ。肉で無理ですよ。そうじゃなかったら十字架いらないんだから。でも福音とは何か。イエス様は十字架で成し遂げてくださった恵みによって、聖霊がそれを成してくださるよって、聖霊があなたにそれを完成してくださるよ、聖霊が必ずそれをしてくださるよと、信じることなんです。信じることなんです。だから行うことじゃなくて信じることなんです。そして、その聖霊様と一緒に歩くことなんです。ちょっとね、ちょっと今日の説教ずれるんだけど、大事なことだから、ここがはっきりしないと、本当に多くのクリスチャンはそれで苦しんでるから、真面目な人たちが。おいでか。できなかったことをね、数えて落ち込むんじゃなくてね、ああ、明日はできるようになるのかな、明後日できるのかな、聖霊様楽しみしてますよ、ね、聖霊様どうしたらいいんですかって、聖霊様と一緒に歩けばいいんですよ。だって1年前より愛せるようになってませんか。聖霊様と一緒に歩いてたら、一生懸命頑張った人はね、帰って疲れてね、なんかね、イライラしてるかもしれません。今日を境にやめましょう。認めましょう、できないって。あ、肉にはできないなって。ああ、神様はできませんって。で、投げやりになるんじゃなくて、聖霊様よろしくお願いします。あなたはそうしてくださるって言われたから、あなたに信頼します。神様してくださるってことを信じますって。そして、イエス様と一緒に歩きますって。 そうするとね、変わっていく。それは福音なんですよ。我々は福音を信じてるんだ、福音を。ね。で、まあ話を元に申しますね。イエス様はまず、言ったんですね。罪は許されましたよって。そして、ね、立法書はね、まあ理屈って書いてあるから理屈で、その理屈を言ったんです。で、面白いですね。心の中で言ったね。声に出してない。日本人と似てますね。ユダヤ人ってもしかしたら日本人と、ある人は日本人より大事だって人もいるぐらいだから、ね、もしかしたらね、似てますよね、心の中で言ったって。ね。ね、言ったわけですね。で、メッサーは見抜いたって書いた。見抜いたってことを使ったんですね。すごいと思うけど。ね、彼らはこの中でこのように理屈を言ってるのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてって。なぜあなた方はここまでそんな理屈を言ってるのかって言ったんですね。で、皆さんね、エッサーは心を見るんです。4人のこの人たちの信仰をそうやって連れ下ろしてまで直してほしいと思ったその心を見られて、あなた方の信仰を、ね、それを見て、ね、罪を許してこの後実際癒しちゃう。一方で理屈を言ってた立法学者たちの心を見て、何言ってるんだって言われた。心を見るんですよ。で、今日イエス様にお互いの心を見られた時に奇跡を行ってもらえますか。ある方がですね、もう立法に切るのやめなさいって、大丈夫だからって、私があなたを、ね、導くんだから安心して大丈夫だからって言っても、あの人によってもっと期待してって、他の人のために、自分のために、他の人のために期待しましょう。もっと神様にですよ、神様に。私も一緒に死のところには行けます、この4人の人みたいに、ね、でもエスさんみたいに治したり奇跡は全くできません。私の小さなこの手のひらは何にもできないって、ねね、できることはお菓子をつまんでつまみ食いするぐらい何にもできません。でもすることのできる方のところには一緒に行ける。で、一緒に信じることができる。あいつは、それが教会の恵みですよね。それでいいですか。そしてそう言われた後にイエス様はですね、言ったんですね、あなたの罪は許されたっていうのと、起きて手の甲端で歩けているのはどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権を持っていることをあなたに知らせるためにって言って、地上の人に、あなたに起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいって言ったら、彼を起き上がって言われた通り言葉に権威があった。で、とこを取り上げてみんなの見ている前で出て行ったの。で、みんなびっくりして、こういうことは勝ってみたことがないって神を崇めた。こういうことが起こってほしいですね、癒しの集会かなんかで。ねえ、私起こると信じてるんですよ。必ずその時が来るって、ね、ここ本当に起こってほしいですね。だってアメリカで起こったんだから、韓国でも起こったんだから、日本を変えられないわけがないでしょ。これだけ殉教者が出る国で確実に行きますよ。特にこの地はね、その殉教者を生み出した地だからね、必ず起こってきます、ね、で、それで、ここにね、あと罪を許されたというのと起きているのか、どちらが優しいかというのは、これは、罪を許す方が、これは神しかできないことで難しいことなんです。だけど現実的には、実際的には、目に見える形では、罪を許されたと言っても見えない世界だから、寝床団で歩けという方が実際的には目に見える形で起こるかどうかだから難しい。言ったことがありますよね。実際は罪を許すことの方がはるかに大きいことなんだけど、現実的にはそうなんですね。で、ユダヤではどちらもこれはメシアの印なんです。罪を許すことができるのはメシア、救い主だけ。で、こうやってこういう形で奇跡を行うことができるのもメシアの印なんです。で、イエス様はそのどちらも言われて、私はどちらもできるメシアなんだってことを言われたんで、ね、そしてはっきり目の前で、あなたに起きなさい、寝床たんで家に帰りなさいって怒ったんですよね。で、皆さん、韓国のチョンギ牧師はね、言ってみましたけど、いや、こう集会の時に示されて、バッと言って奇跡が起こってた。でも、ある時、すごい集会でね、最初の方に示された目の前に、もう、どう見てもね、治りそうにない車椅子の人がいてね、聖霊がね、その人にね、立ちなさいって言いなさいって言われてね、言えなかったんですよ。私なんかこれ読んでほっとしたの。あのチョンギ牧師でも。ね。で、集会がずっと進んでいって、最後に、ハレルヤ、いわゆるハレルヤを歌うような時になった時に、聖霊にですね、まだ言わないのかって目の前にいるわけです、その人がね。で、だから、ハレルヤを歌ってる時に、そっと階段降りていって、その人の方に行って、静かに、起きて、立って歩いていませんかって言ったら、それでパッと立ち上がって歩き出した。これでみんなが、うおーってなった。って言ってましたね。最初に言えばよかったって。なんかほっとしますね。ね、言うまでまだ怒らなかったけど、言った時まだ怒ったんですね。やっぱり20世紀に韓国で怒った。まだ今、70代か80代でしょ、長牧師って、の方ですよ。つい最近のことですよ。で、あれはね、その張牧師が最も勢力を添えた国は日本なんです。彼は日本にたくさんの一番、自分の一番のまな弟子を送って、 新宿に許可を作った、でも残念ながらちょっといろいろ問題起こりましたけど、ね、それで日本のためにお金もそれから、祈りもすごい捧げた方なんですね。で私はねその祈りはね必ず聞かれてると思います。これから始まります。その時私たちは使っていただけるんですよ。この4人の人のように皆さんの周りに病気の人、傷んでる人、苦しんでる人、本人は諦めてる人、本気はもうダメだと思ってる人、その人のために一緒に主のもとに行きましょう。でもしあなたが諦めていたら教会があなたの代わりに行きます。私たちは諦めません。キリストは必ずしてくださる。いいですか。でその時にね奇跡が始まるんです。それをねぜひ知っててほしい。でこの4人の人と一緒に行ったこの人は最後歩いて帰っていった。このビルさんはね全然期待してなかったけど友達言うからまあ行ってみたら、帰った時はもう感動して奥さんと喜び合って、そこから人生全く変わったわけですよね。でそういうことがあなたのうちにもあなたの愛する人にも起こってくるんです。これはねでは覚えててほしいと思います。期待してね皆さんお祈りしたいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。4人の人はこの中部の人を担いで床に脱がしたままやってきて、いっぱいだったので屋上に上がって屋根を剥がして、そして、エス様を前に下ろしました。そこまでして本当にエス様に直してもらいたい、そしてきっと直してくれると信じていたんだと思います。私たちも自分自身が投げ出してしまいそうになるとき、また他の人がそうなるとき、三河の教会とともにあなたのもとに行きます。どうぞあの人のために、この人のために、あなたは生きて働かれる方、この中部の人の罪を許し、実際に起きて立ち上がらせ癒された同じ主があの人に、この人に許しと救いと奇跡と癒しを、解放解決を具体的に与えてください。神の栄光と奇跡を見せてください。イエス様、そして本当にあなたの祝福が、恵みが溢れていきますように、喜びが溢れていきますように、導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やんで申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスは何をって主の神の目でお取り参りました。今お一人お一人に触れ働いて、心と体を癒し、あなたの豊かな解決を与え、勝利を与え、癒しを与えてください。イエスキリストの身によって、脳梗塞の後遺症完全に癒されよ。イエス様の身によって、風邪を、咳を止まれ、風邪を癒されよ。喉の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。喉頭がん、それ以外のすべてのがん細胞、イエスキリストによって命ずる、その人の力消えてなくなれ。腰の痛み、背中の痛み、首の痛み、イエスキリストによって命ずる、消えてなくなれ。耳に触れてください。耳の痛み鼻や喉、耳の痛み、イエスキリストによって命ずる、完全に癒されよ。痛みの根本の原因に向かって命ずる、治れ。境内の戦いをしている方、神様、この方の境内を祝福してくださり、神の完全な解決を与えてください。負債を全く取り除き、ゼロにし、逆転してください。イエス様によって命ずる、負債の病を消えてなくなれ。イエス様、お一人お一人の家庭の中に死の手を伸ばしてください。許しを与え、和解を与え、癒しを与えてください。イエス様によって、イエス様によって、許しと和解を宣言します。なんか忘れたわけじゃないんだけど、もう思い出したくなかった人のことが最近なんか出てきたり、思い出したり、えっと思ってるんですけど、連絡が間もなくあります。その時に肉は嫌だと思うかもしれませんが、丁寧に感謝しなさい。神様はそこになんか和解と解決を与え、それだけじゃなくて、何かそこで、驚くような神の技を用意されています。あなたは逃げるのでもなく、嫌がるのでもなく、その時丁寧に感謝をして対応しなさい。はっきりと神様の技をあなたは見て驚くであろうと知られます。 イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お座りお願いします。